先週は私が郡山教会に、奉仕に招かれていたこともありまして、一周抜けた形になりましたけれども、その前の先々週に続いて新約聖書の使徒言行録15章の御言葉に聞きながら礼拝を捧げたいと思っております。でこの使徒言行録の15章でありますが、端的に申しますと、私たちの救いはどこにあるのか、どのようにして私たちはその神の救いと命にこう預かることができる、預かって生きることができるか、そのことがこう中心的なテーマになっております。毎日の生活の中で私たち、さまざまな悩み、困ったことに出会います。思うようにいかずに途方に暮れるようなこともあるでしょう。もちろんそうした悩み事が解決されて、平穏無事な生活に戻ることができる、それも確かに救いの一つでありますし、大切なことかもしれません。ただそうした困ったことや災いが起こらなくなる、そういうことに苦しむことがなくなるということだけではなくて、たとえそうしたことがあろうとも、実際そういうことは尽きないわけですが、そういうことがあっても、その中にいつも新しい神の恵みを知らされていく。そこで私たち自身が新しく作り変えられながら、一つ一つの困難さの中にも、新たに生きていく意味や目的、使命といったものを見出していく。それもまた、それこそ神様が備えてくださっている、約束してくださっている救いであり、慰めであるということができます。特に私たちには、病とか、老いとか、死といった、人間の力ではどうすることもできない限界というものがあります。しかしそういうものでさえ、そういうものを貫いてさえ、神様には私たちに与えてくださる慰めがあり救いがある。それがこの聖書が語っている慰めの命であります。この世の視点からすればもうおしまいだと望みがないと思われるところにさえ、それを貫くようにして神から与えられる命の約束がある。それが聖書のメッセージなんですが、ただそれでは私たちはどうすればその神様の救いや命に預かって生きることができるのか、どうすれば悩み多く、また実際その悩みによって打ち引かれてしまうことも多い、この世の歩みの中にあって、この神の救いの命につながって、今与えられている命を生き生きと生きていくことができるのか、それが大切な問いになって、参ります。で、使徒言行録の15章は、そのことを中心的なテーマとして取り上げている箇所であると、言えますので、改めてその記して語っているところに目を向けてまいりたいと思いますが、ただここでは、15章の一節にありますように、今日の箇所ではありませんけれども、振り返って15章の一節にありますように、具体的に一つの問題が教会の中に起こっています。そのことをめぐった記述になっています。で、その15章の一節にある問題とは何かと言いますと、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われない。そういう問題なんですね。で、今の私たちからしますと、モーセの習慣で、慣習であるとか、割礼といったことは、私たちとはもう何の関係もないことのようにしか思えないかもしれません。で、ここでもそうした割礼が必要だろうか、律法を全部守る必要があるだろうかということを、ユダヤ人に関わる問題、それ自体をあれこれ議論してもあまり意味はないかと思います。ただ、私たちが注目したいのは、こうした問題を通して、 当時の教会が、この時の教会が、どこに私たちの救いがあるのかを改めて問われた時に、どのようにそれを受け止めたのか、そしてどのようにその答えをこう見出していったのか、聞き取っていったのか、そういう教会の姿勢です。どういう姿勢を持って彼らはその答えを出していったのでしょうか。今さら発令とか立法とか細かいこと、面倒なことを言う必要はないじゃないか。もうそんなことにいちいちとらわれないで、ただ信じればいい。信じて、もう自分の思う、あとは自分の思うままに、自分の好きなように生きて、それでいいじゃないか。そういう人間の思い、人間の側の勝手な思いや都合に合わせた答えを彼らは見出そうとしたのか。そうではないんですね。むしろこの大事な時にこそ、教会は神の御心がどこにあるのかということを第一に問うたのです。私たちを愛し、救ってくださった神は、どのようにこのその救いに私たちを招いてくださっているのか。その神様の、ビジョンと言いましょうか。神様のご計画はどこにあるのか。そのことを改めて問うたのです。そういう視点から見ますと、今日お読みいただいた箇所から少し、箇所で、ではなくて、先々週学んだところになるんですけども、7節以降にですね、15章の7節以降のところで、教会の中で重要な人物であったペトロが語っています。で、そのペトロの発言を見てみますと、お気づきになりますように、彼は、どうすればいいんだ、みんなはどっちがいいんだ、そういう話をしてるんじゃないんですね。こういう意見もある、ああいう意見もある、そういう人の話をしてるわけではない。神が何をなさったのか。そのことに、ペテロの話が集中していきます。具体的に見れば、七節のところで、まず語り出しで彼は、兄弟たち、ご存知の通りずっと以前に、神は、あなた方の間で私をお選びになりました。そう語り始める。そして少し先の八節に行きましても、人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて。神が何を計画され、神ご自身が私たちに何をなさってくださったのか。そこに、焦点が当たっています。そして、今日の十二節、先ほどお読みいただいた十二節においてもそうですね。ペトロの発言によって、全会衆が改めて神様の御心に目が開かれた思いになり、静まるんです。その時に、実際に異邦人への伝道に携わってきたバルナバとパウロが、報告をする。自分たちのした経験を報告するんですが、そこでも何を語るかといえば、自分たちが何をしたか、人々はどうだったかという話ではなくて、自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議について話す。問題が起こった。どうすればいいのか。ただ漠然とどちらの道を取ればうまくいくか。この場が丸く収まるか。みんなが納得するか。そういうことは どうでもいいとはもちろん申しませんけれども。いや、そういうことが大事ではなくて、神の御心はどこにあるのか。そのことに彼らは自分たちの思いを向けていく。そしてそのところから示されていく新しい道にこそ命があるのです。その命を彼らは見出していくのです。でそのことが、このところで端的に表されているのが、 まあ、13節以降、ヤコブという人の語る言葉の中に示されていきます。で、このヤコブという人ですが、まあ、聖書の他の箇所では、主イエスの兄弟だと言われています。まあ、今その人がどういう経歴かということにはあんまり触れませんけれども、一つ大切なことは、この人はペテロやパウロと違って、自分自身では異邦人への伝道ということに関わってはいなかったようです。むしろ、ずっとエルサレムに留まって、ユダヤ人の教会の形成のために、まあ、ユダヤ人から、ユダヤ人で、まあ、イエス・キリストを信ずるクリスチャンとなった人たちの教会の形成のために働いた人でありました。ですから彼は、ユダヤの立法というものをやはり重んじていたんですね。ユダヤ人たちが重んじている立法というものを、割礼も含めて、決してどうでもいいものとはなさない。やはりそれなりに重んじる立場にあったんです。そういうユダヤ人の代表とも言える立場にあった人。で、その意味では、このヤコブは一体どう言うだろうか、どう決断するだろうかということを多くの人が注目していたはずです。で、そのヤコブが何を語ったか、はっきり言えば、彼は聖書の御言葉を引用して神様の御心をやはり語るんです。ペテロたちの発言を受けながら、それを聞きながら、預言者たちの言ったこともそれと一致しています。つまり、旧約聖書を通して表された神の御言葉が、ペテロたちの発言と一致しているかと、はっきりと証しするのです。で、その、で、ここで引用されている、その聖書の言葉に、まあ、しばらく目を向けてみたいと思います。まあ、16節から18節にありますね。まあ、もう一度読んでみますと、こういう言葉です。その後私は戻ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や、私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためだ。昔から散らされていたことを行う主は、こう言われる。で、これは、まあ、先ほど、この使徒言行録と合わせてお読みいただいた、まあ、旧約聖書のアモス書の9章の御言葉を、まあ、基本にして、まあ、他のいくつかの御言葉を織り交ぜながら引用したものと言われております。まあ、ただ今はアモス書そのものはあまり詳しく見ませんで、この使徒言行録に引用されている方を見たいと思うんですが、大切なのは16節。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。その御言葉です。神が戻ってきて、ダビデの幕屋を、倒れたダビデの幕屋を建て直してくださる。それはまさに、救い主メシアによる救いを予言した言葉でありました。この当時、アモス書の御言葉が語られた時、時代ですね。神の民として選ばれ、一度はダビデ王を中心にして非常に繁栄したイスラエルの国も、たび重なるイスラエルの罪と背きのために、すでに滅ぼされてしまっておりました。ダビデ王国、単なる教国ではなくて、神の国として建てられたはずのダビデ王国も、イスラエルの罪のために異邦人の帝国によって滅ぼされてしまう、そういう悲惨な思いをイスラエルの人々はしていた。それに対して神様は、その後私は戻ってきて そのダビデの幕屋を建て直すと、救いを実現してくださる約束をここでアモス書において語ったんです。ただここで一つの問題があります。ダビデの王国を建て直すという話ならば、やはりそれはユダヤ人を建て直すという意味ではないか。神の民として選ばれたイスラエルの救いを意味している、予言している言葉だ。それは、まあ、ある意味民族主義的な傾向を持ったユダヤ人たちにとっては、まあ、心強い言葉だったに違いありません。しかし、アモス自身も、ここでただ、イスラエルの復興を、イスラエルの国が元に戻される、そういう話をしているわけではないことを明らかにしているんですね。それがその次の17節、18節に明らかにされています。それは人々のうちの残った者や、私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためだ。まあ、ちょっと細かい話になっておりますけれども、神様の御心は、ただイスラエルを元通りにする。ユダヤ人たちをまた元の高い地位や繁栄した位置に戻してくれる。そういう話ではないのだと。もっと広いところを神様は見ておられる。その後神様が来られて、ダビデの幕屋を建て直すのは、ただユダヤ人たちを救うためだけではなくて、人々のうちの残った者、私の名で呼ばれる異邦人が主を求め、招かれている、その神様の救いに招かれるようになるためなんだ。そのようにして全世界に、全人類に関わる神様の救いのご計画はここですでに明らかにされているんだ。ヤコブはそれを伝えたんですね。で考えてみますと、割礼ということ、立法ということも、それを強く主張する人たちは、やはり救いというものをユダヤ人だけに限定する狭い考え方の印です。まあ、もちろん、神様は異邦人も救われるけれども、その時でも異邦人は、まず割礼を受けて、ユダヤ人にならなければいけない。異邦人もユダヤ人になれば、神様の祝福を受けることができる。それが、まあ、立法主義者たちの、ユダヤ主義者たちの考え方です。でもそうではないのだ。すでに神様ご自身が旧約聖書の中で、そうした古い枠を自ら打ち破って、異邦人も異邦人のままで救いに預かる時が来る。神ご自身が異邦人を異邦人のままで救いに招かれる時が来る。そういう救いのご計画を約束しておられる。神様ご自身がそういう大きな救いの計画を持っておられる。そのことにヤコブは目を向けさせたんです。で、この御言葉によって、このヤコブの発言によって、この15章における人たちの会議は結論を得るに至りました。神の御心によって、異邦人もまた、異邦人のままで、神の救いに預かる日が来るということが、ちゃんと約束されている。そしてまさに今こそ、その神の約束が実現している時ではないか。今このようにして神様は多くの異邦人たちを異邦人のままで教会の交わりの中に招いてくださっている。どうして私たちがその異邦人たちを割礼のあるなしを持って悩ませることができるだろうか。そんなことは神の御心に反したことだ。今私たちはその異邦人たちをそのままに受け入れるべきではないのか。教会全体の意思としてこのことが確認され決定された。そ それがこの使徒言行録15章のメッセージに他ならないのです。で、そろそろ終わりにしたいと思いますが、もちろん私たちは今こういう昔の教会の話を一緒に勉強しましたということではないのです。これはただかつてのユダヤ人たちだけに関わる話ではありません。私たちもまた自分自身の、あり方、人生観とか価値観ということも振り返ってみるならば、この地上の生涯を生きる中で、やはり古い殻にとらわれて振り回されてしまっていることが多いのではないでしょうか。ユダヤ人たちが割礼という目に見える印、それによって自分が救われていると自分で救いを保証しようとするような思いにとらわれていたように、何か私たちも自分勝手に、またこの世の価値観に従っていつしか作り上げてしまった古い殻に頑固に固執してしまう、そして自分とは違う人を裁いてみたり、軽蔑してみたり、排除してみたり、そういうことがやはりしばしば起こるのではないでしょうか。私たちが本当に神の命に預かって生きるために、もっと平たく言えば幸せになるために、こうでなければならない、こういうものを持っていなければならない、これだけのことができなければならない、これだけのことをしていなければならない、そういう人間の作ったねばならないという立法主義がいつしか私たちの命を奪ってしまっている時があるのではないでしょうか。そしてそういう、今も申したかもしれませんけれども、そうした一つの殻が強く支配してしまうところには、お互い同士が裁き合い配慮し合うような関係が出来上がっていく。お互い同士の交わりはそこで破壊されていく。そういうことが起こります。そういう中で大切なのは何でしょうか。神の与えてくださる。神様が約束してくださる。救いは、その命はどこにあるのでしょうか。大切なのは、神の御心はどこにあるのか、どこに示されているのか。神は、これができる人、これだけのことをしている人、そういう人を選別して救われるわけではないのです。聖書が証ししているように、神の御心を受け入れて、そのままに自分を神に開いていく人、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、何を持っていようといなかろうと、何ができようとできながろうと、そういうことに関わりなく神の御心を受け入れるものをそのまま招いてくださいます。何よりも神様ご自身が私たちの中にあるそういう古い殻をご自身乗り越えるようにして、イエス・キリストにおいてご自身が乗り越えるようにして、私たち一人一人を常に新しく永遠の命の中へと導いてくださる。またお互いに違う者同士が一つに交わって生きることができる交わりの中に招いてくださる。私たちもこの神の御心に立ち返っていきたいものです。自分の思いではなくて、自分の思いにしがみつくのではなくて、 また世の価値観に支配されてしまうのではなくて、神の御心によって常に変えられていく、古い殻を破られていく、そして新しい命に開かれていく、そういう道を歩んでまいりたいと思います。また私たちの教会もそういう神様の救いの招きを人々に伝えていく、そしてそういうどんな人をも神に立ち返るどんな人をも受け入れ、教会自身もまた新たに変えられていく、そういう主にあって開かれた交わりとなるように祈って歩んでまいりたいと思います。これはこうなんだ、この方がいいんだ、そのような古い殻にとらわれるところから絶えず解放されて、神様ご自身が私たちに与えてくださる命が常に新しく私たちのうちに思いもかけないところから湧き上がってくる、その新しい命を共に分かち合っていく歩みをしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たち人間が自ら作ってしまったような古い殻や壁の道にとらわれてしまいがちな思いであることを改めて御言葉を通し示され感謝をいたします。しかしあなたはそのような私たちの狭い心を超えて、狭い枠を自ら打ち破るようにして、イエス・キリストにおいて新しい命と救いの道を開いてくださることをもう聞かされて感謝をいたします。どうぞ私たちに常にその御言葉を与えてください。あなたの御心を常に悟る心を与えてください。そしていつも私たちの心をあなたに向かって開いて、あなたの与えてくださる命のうちを、永遠の命のうちを生きることができるように導いてください。また私たちの教会がそのようにしてあなたのもとに立ち返ってくる人々と共に新たな交わりを形成していく、開かれた交わりとなることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。